週月曜日朝発表のおしゃべり坊主、今週でエピソード60です。
おお、すごい、
うん、始まりましたね。ちょっと
始まったよ。
いつものお願いしていいですか？
はい、アメリカの星、小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、日本のお星、ジャラメです。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。い
や、あのですよ、
うん、
60って言われて何思い出します？
60って言われて、60って言われてやっぱり、60？ やったな。
60といえばですよ、
やったなくらい。
なんやねん。違う、60っていつもね、見るたびにね、1分とか1時間とかってすぐ頭に出てくるのね。
クレバークレバー、うん。
そう、で、1年は365じゃん。
はいはいはい。
でさ、なんかその、60って数字っていうか、60をこう目の当たりにしたり、なんか瞬間風速感じるがね、俺的に。ちょっと意味わかる？
わかんない。
わからないね、ごめんよ。なんか60って言って結構節目じゃん。
あ、でもそれ言われて今なんかピーときたよ。1分とかね、
なんかさ、60って半端な数そうで見えて結構な節目じゃん。でさ、俺いつもさ、還暦って60じゃん。今65、60やろ、でも基本。でさ、その年60になりましたって時に、俺なんか人生の言ったら1分とか1時間とかその感覚が過ぎたよっていう、俺の中の
定義だったね。一区切り？一区切りっていう。
そう、一区切り。本当に一区切り。で、その60で仕事引退してから死ぬまでが本当の人生って感じするが、意味わかる？
はいはい。
そっから先の方がもっと長いよっていう。わかる？
うん。
生まれてから60歳までは本当駆け抜けるように生きるっていう感じながらね、俺的に。
はい、はい、はい。
で、65の引退後から死ぬまでは本当にもう、なんかもう、わかる？時を駆け抜けたスピードが全然違うと思って。っていう俺は常に考えがあって、今60回迎えたじゃん。今やっと駆け抜けたよ。第1章。
あ、これ第1章なんだ。
ようやく今ね、1分が経ちましたよ、1時間の中。
じゃあ次回から第2章ってことね。
そうそう、ようやく。
はい、おしゃべりウォーズ第1章が終わりだ、これで。
そう、60回はそういう感覚よ。
は
ぁ、ようやくシュッて抜けて、こっからようやくおしゃべりウォーズとしてちょっとこう立ち上がっていく感じ。これでイメージね。
タイトル作らないでね、この第1章ね。おしゃべりウォーズ、ジェダイの覚醒、
ジェダイの更新、あれ？
え？更新？何それ、何そのナンセンスなタイトル。
そうやね、なんかタコキャラみたいになったね、ジェダイが。
すっげえナンセンスだな、ジェダイの更新。
うん、ジェダイの更新。
ああ。ちょっと、
後ろ身頃、違う、後ろ身頃と書いて更新やけ
ど。後ろ身頃と書いて更新？
はい、
うん、
ファッションっぽいの。
あー、ダメね。ダメね、どっちにしろダメね。
それはダメでしたよ。でも、その60回を記念してちょっと僕報告あるんですけど、いいです？
はいはいはい。
普段あんまりなんか自分たちのなんか本当の話しないじゃないですか。
自分たちのお仕事、仕事の話とかね。
そ
う、
う
ん、しないね。
でも僕やっぱりこのおしゃべりウォーズは僕らの生きた証を残す記録っていう面でちょっと報告したいことあるんですよ。
うん。
先日、てかこのファッションやっていく上でですよ、僕が。
はいはい。
ずっと言い訳にしてきた言葉があるんですけど。
うん。
なんか人はよく聞いてくるんですよ。誰、何のためにこんな服作ってるのってよく聞かれるんですよ、僕。
うん。
で、特にファッション業界の人によく聞かれるんですよ。誰のために何を目的でそんな服作ってるんですかって言われるんですよ。
うん。
で、僕その時にいつも あの、いや、レディーガガに着せるためですって言ってたんですよ、
はい、それはちょっと冗談、
そう、冗談マジでね、
マジでね、
で、僕でもそれは本当に、あ、いつの日か着せたいなと思ったんですよ、
うん、
それが叶えば、まあ一目で納得するでしょうと思ってたわけなんですよ、
はい、はいはい、
したら、この間メールが来まして、
うん、
そのタイトルが大文字ですよ、うん、大文字で、うん、ニコラ・フォルムケッティ・レディー・ガガ・ショーコリシっていうタイトルが来ましてねって、
はいはい、有名なね、
で、そうそうそうそう、
うん、
で、こんな、なんていうか詐欺なメール、ね、ないでしょうってことで、なん3度見ぐらいしたんですよ、開けるまでにね、
はい、冗談だと、
ね、そう、冗談でしょって思ったら、うん、本当にレディー・ガガのリクエストだったんですよ、
はいはいはい、すごいよね、
で、そう、すごいよね、ここまで来たかって話ですよ、で、開けたら、あの、っていうか、まあ、パダワン兄さん、これ結構極秘情報なんであんまり言わないでって書いて、全然放送しますけどね。
まあ、もう、そうだね、杉さん
と、うん、いいでしょう
って、まあ、今、もう話しちゃ大丈夫なんでしょうね。
そうそうそう、で、それでなんか、あの、新しいミュージックビデオを撮影すると、レディー・ガガが。
はいはい。
で、その時に、僕の卒業制作のコレクションをレンタルしたいと、それで着せたいと。はい、いうスタイリストのリクエストで、で、それかつ小西翔を LA まで飛ばして、その撮影現場まで、うん、で、僕が普段地道にやってるお花の活動ですよね、
お花と生物の活動ね、
ああ、そうそうそう、で、それを見出してくれて、ね、ガガ本人の上に、そしてあのセットですね、舞台のところに、デザイナーとして入って一緒にコラボレーションワークをしたいという連絡だったんですよ。
うん。
でもその連絡が来るっていうだけです。だいぶ成長
を感じる。いや、すごい。まあ成長というか、すごい夢ある話だよね。
アメリカって感じするよね。
うん。
で、おマジかって感じで。
うん。
ちょうどね、あの、本来だったら今頃ですよね。
うん。
LA にいるんですよ。
うん。
本来なのね、
今のタイミングでね、うん、
そうそうそうそう、で、僕はまだ14時にいるんですよ、
なぜ、
そう、あの、キャンセルになりましたよね、惜しくもね、
惜しくもね、
うん、で、僕これで振り返ったんですけど、僕の人生いつもこんな感じなんで、
なるほど、
そう、なんか本当にこれだって言って駆け抜けたものって大体一回僕ね、スカブリするんですよ、
取れないと、
そう、あのね、モード学園で一生懸命受けた公費留学、学校生活をね、すべて捧げたものも空振りするし、
空振りして、うん、
そう、空振りして、その次は絶対じゃあ神戸のファッションコンペで取って留学行くんだって言って空振りして、うん、
空振りしたい、
で、チャラミさんが取ってきましたね、それ
言い方よ、ね、
今でも
言い方よ、
言い方、ね、もう忘れないよね、この茶番組ね、
言い方よ、
うん、
あ、でも代わりに、違う、代わりにチャラメが掴んだと、
うん、そう、違うよ、盗んだの、あなた、
小西がこぼしたものを、うんうん、敵は取るぞという決意で、うん、チャラメが掴んだっていう考え方、うん、いいんじゃないかな、
そうやね、でもそれをなんかこう、うん、日本語に直訳すると、
うん、
その僕が望んだものを横から奪ったっていう話
ひどいよ言葉
ってすごいよ ね、
笑い話にできるからね、
言葉一つでさ、すごい違う話なんだ
よね、これ違う話よ、
うん、だから、あの、瞬間文章の話もこの後しましたけど、言葉にあんま惑わされないんだよ
ね、それはそう、うん、
いろんな言い方できる気ない、だってチャラメが俺の望むものを奪ったって言ったら
本当にそうでも
あるし、
言い方あるし、チャラメが
共に目指して、
してチャラメが
敵を取ったっていうね、そういう話もあるし、そうだから、まあ、僕の人生大体そんな感じなんですよ、これだこれだって言ったものって大体すかぶるんですよ、
はい、
で、レディガガは惜しくもすかぶりまして、
うん、
で、そのね、LA まで持ってったらね、僕の作品たちは今ね、あの、FedEx で送り返されてますよ。
でもね、わざと送ったのにね。
そう、虚しくも、あの、切られることはなく、そのまま FedEx で我が家に帰ってきてますよ、今。
はいはいはい、はい。
そう、で、 まあいいんですよ。いつの日かね、あの一旦この連絡が来たってことはね、次がありますよ、きっと。
はいはい。
だから、皆さん、あの、交互期待って感じ、レディー・ガガに本当に来させてもらったときには、もう一回報告しますね、うん、ここで。
いや、もう待ってますよ。
ね、でも惜しかったよね。
いや、よかったよ。僕はさ、ね、ほら、この放送の前からちょっといろいろ聞いてたから、
うんうん
うん、あの、楽しみにしていたんですけどね。
うん、うん、うん。
まあちょっと、
うん、ぽいよね。
そうね、うん、まあ残、まあ残念だけど、まあ正直、うん、まあジェダイ小西さんはさ、さっき自分でも言ってたようにさ、うん、まあそこからがあるから、
うん、うんうん、
ああ
そうね。でそれでもね、ポロンってこけて、まあそれで次の自分っぽいのがまたね、新しいあのお声掛けいただいたんでね、その日に、
うん、
その日に断られて、その日に別のね、あのプロジェクトの声をいただいたんで、うん、今はもうそれの成功を祈りますよ。
そうだね、あのまあそれの詳細さ、ここでちょっと今話せないと思うんだけどさ、まあ、僕はちょっと聞いたんですけど、うん、僕からしてみたら全然ね、そっちの話の方がねすげえことだよね、
うん、ねえ、これでまたこけたら皆さんにすぐ報告しますね。
あ、そうだね、そうしようそうしよう。正直俺からしたらレディーガガの話よりも、うん、そっちの話の方が光栄。
本当？
光栄。
それで聞けたらもう迷いはない。
いや本当に光栄。全然レベル違う。レベチ。
よっしゃ。じゃあだから一つ落として次のね、レベルアップしたものが舞い降りてくるっていう小西スタイルっていうことでいいのかな、今回は。
いいんじゃないですか。
よっしゃ。はい、それで本当に言うけど、僕パーソンズの大学院ユニクロの修学に行きたいってずっと言って、一回それ蹴ちょってますからね、
うん、あ、そうなんだ。
そう、だから蹴ちょって俺パリ行きたい。
あ、そっかそっかそっか、うん、2回目の蹴ちょりでなんとか。
そう、1回目の蹴ちょりでパリ行ってで帰り咲いた。
なるほど。じゃあ
そうそう、それだから今回のねプロジェクトがうまくいったら、うまくいったら本当にただの皆さんもうね、もう一緒になってキャーキャー言ってほしい。
もうそんなのはあれだね、50インチのテレビ買ってもらわないと。
絶対買ってもらわない
で、
う
ん、で、
東京にでも僕夏帰るんで、
うん、
やりましょうね、おしゃべりウォーズ会。
あ、オフ会、オフ会、
うん、
やるしかない、ね、
絶対しよう、代々木公園でしよう。
いや、お金かかんないやつね。
うん、単でグリーンラベルでやりますよ。
いいじゃないですか。
うん、だから、うん、とりあえず僕は一応まあね、あのラジオの一つですけど、服も作ってるんですよっていう報告をちょっとしたかった、はい、
なるほど。
そうい
いね。
だからガガまであと少しの男っていうタイトルでお願いしますよ。
わかりましたよ。あ、だからいや、いいよね。でもチャラミも自分の仕事の話とかしたいもん。
したいよね。
したいけどね。
いや、じゃあなんかできない。オブラートに一個してや、オブラートに包んで。
できないからな。オブラートに包むの？
うん、オブラートにね、なんか僕実は、うん、あの、うん、渡辺直美の専属のドレスメーカーなんですみたいなさ。
オブラートに包んでないよね、それ。
違う、うん、じゃあ本性がそうやったとしてね。
はいはいはい。
本性がそうやってして、僕この間すっごいなんかでっかいガウンをあのメイクのキャンペーンのために作ったんですよみたいなさ、わかる？全然関係ないから。
あ、なるほど。
あのナオミの新作のジュエリーの話、あ、じゃあ、あのメイクアップのコスメのキャンペーンの話かみたいなさ。
うん、なるほど。
やったとしたらぐらい。そうそうそうそう。
最近どんなものを作ったの？そんなのはないんですけど、チャラメは基本的に、あの仕事でね、仕事で、うん、東急ハンズの渋谷、うん、
はい、
いや新宿も時々あるけどに週に2回ぐらい行ったりする、しますね。
ちょっともう一回言って、ちょっともう一回言って、もう一回言って。
だから週に2回ぐらいは仕事で東急ハンズの渋谷に行きますね。
でもいいね。でもそのハンズで何コーナーを見るか、それ
知り、ね、渋谷の B1 コーナーのね、あの、うん、クリエイティブマトリアルコーナーみたいなのがあるんですよ。
え、そんなんあるか。うん、
まあクリエイティブではないんだけど、まあなんかいろんな素材とかがこうカット売りとかでこう売ったりとか、うん、なんかいろんなこう工具で使うなんか部品とか、うん、そういったものとか、なんかいろんな形のいろんなものがあるんですよ。
うんうんうん、
こうそういうものをこうちょっとこうパッと見るとかしに行ったりしますね。
へえー、うん、でも東急ハンズに行くファッションデザイナーっていいよね。
ああね、まあファッション、うん、まあファッション、うん、そうね。
違う違う、なんかなんていうかさ、ファッションデザイナーって肩書きやけど、そういうさ、なんていうかこう DIY みたいなストアにさ出入りする人はさ、うん、やっぱクリエイティビティ感じるよね。
あっそう。
うん、感じる、感じるよ。だって俺はね、未だに100均に一番のクリエーションの可能性を感じちゃう。
あ、いやでもね、いや100均もあるよ。100均もある、うん、
100均もいいよね。
いい、だってあのちょっとさ、なんか可能性感じるものってあるじゃん、100均の中で。
そうある。
それをさ、しかもさ、お金を気にせずカゴに入れられるって最高じゃない、うん、あれ
最高。だから俺はすごい思うけど、あの日本の創作性の高さって絶対100均がね、だいぶね貢献しようよ。
すごいよ。
うん、あれでね、若手がね、いろいろどんどんね、あのクリエーション力上げるよ、100均で。
上げるよ。
やっぱね、お金がネックでね、アートができる人いっぱいおるきな。
そうだよね。だって僕、100均の、
うん、
100均で売ってるおもちゃを組み合わせて、
うん、
ヘッドピースにしてパリコレに出したことあるしね。
そら。これは夢あるよね。
すごくない？パリコレに日本の100均のさ、うん、おもちゃをさ、
うん、
出すってなかなかないよね。
それはでも本当にすごいよね。ね、だからさ、なんかね、あの俺がさ、あの食べた食べかすのチキンの骨をニューヨークのランウェイに乗せたみたいなさやっぱ俺らのモットーはすごい似たとこあるよね。
そっか、関係ないもんな。
うん、やっぱりね、うん、あの素材はね、お金じゃないよね。
ね、
見出す力やね。
そうでさ、なんか今までそのさ、100均とかのおもちゃじゃなくて、プラスチックっての素材じゃない、なんかチープな感じするじゃん。で最近読んだ本、漫画があるんですよ、エデンっていう漫画があるんだけど、
うん、
結構古い漫画で、多分ね、知ってる人、聞いてる人で絶対いないぐらい、まあ、マニアックというか、あんま有名じゃない漫画なんだけど、うん、エデンっていうやつが、うん、でそれがこうちょっと SF というか、何十年後何百年後のこう世界の話なんだけど、うん、そこでこう、うん、生き残り、唯一の生き残りの主人公の男の子がいてさ、
うん、
そのプラスチックのおもちゃが落ちてるわけですよ、
うん、
でもさ、その年のなんかその何十年何百年先の男の子からすると、それがさ、うん、やっぱりすごいクラシックに見えるというか、そのプラスチックの安っぽいのが、うん、ヴィンテージに見える感覚があって、なんかそのヴィンテージに見えるこれがすごい僕は好きなんだなっていうシーンがあるんだけど、
うんうんうん
うん、そのシーンを見て、あー、なんかこのプラスチックっていうのもいつかそういうこう貴重なね、なんかこう感慨深い素材になるのかなってすごい思ったよね。
なるよ、もうなんか、ね、今でもさ、結構プラスチックに対する考え方みんな変わってきてるじゃん。出だしとは違って、いや変わってるよ。なんかさ、思うがやけどさ、プラスチックをまあ言ったら、うん、素晴らしいものとして登場したわけじゃん、プラスチックが最初。
はいはい、ハイテク素材として。
そう、ハイテク素材です、うん、今さ、プラスチックに対する嫌悪感やばいじゃん、みんな。
やばいやばいやばい。ああ、なるほどね。
だろ、でもその時点でもだいぶ変わっちゃうじゃん。その嫌悪感の行き着いた先に何になるって、摩擦しようとするじゃん、うん、そんな嫌な
ものは。はいはいはいはい、
ってなった時に、あーってまた来る時代が来る
よ。また来る時代ってことだよね。
そうそうそう。だってもう、俺がちっちゃい頃にさ、プラスチックなんてものを使うなみたいな話聞いたことなかったよ。
そっか。
うん。時代とともにさ、環境が変化していって、あ、プラスチックはやっぱ毒だっていうのが今の時代じゃん。
なるほどね。
うん。うん、だから変わるよねって、何の話しだしてこんな話
聞いたの？確かに。じゃあまとめてもらっていいですかね。
はい、まとめるとですよ、
うん、
あのガガなんてクソくらいって話ですよ。
はいはいはいはい、
うん、だからとりあえず人生を長い目で見ると、うん、あの僕ら60回いたじゃないですか、
うん、
うん、とりあえずすごい風速でこう駆け抜けたんですよ、シューッと人生を。
はいはい、
その中に一瞬ガグがちらついたんですよ、シュッて、うん、
はい、
シュッてちらついたけど、もっと僕らは壮大なことをやっていきましょうよっていうお話を。
なるほどね、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
まだでもコーナー始まってないけどねコーナー始まってないん
ですよ。そう、これを一回言いたかっただけ。
なるほどなるほど、うん、
はいはい、
ということで今回はでもね、ちょっと淡々とお話ししていく回でございますので、はい、
そうですよ。
じゃあコーナーいきます。
はい、
ジェダイ小西の兵糧記。はい、そうですね、このコーナー兵糧生活を終えたジェダイ小西さんの、うん、独断偏見による、ファッションの、ね、
うん、
見解っていうものをこう、まあ教科書を通してだったり、
うん、
まあこの8年間のジェダイ小西さんの研究、ファッションの研究を通しての、お話をちょっと聞かせていただくコーナーなんですけど、
はい、はい、僕今回ですよ、うん、なんかおしゃべり坊主で、まあ、ふざけた話だけど、なんかこう取りためるって面で、僕らこの若手って言われる、まあ、ジャンルにまだいるこのタイミングで、うん、若手のファッションデザイナーがこう今ちゃんと立ち向かってる現実っていうものも今もレコードしていきたいなって思ったんですよ、今
回。はいはいは
い、そう、だって僕らがこの後年をどんどん取ってみたら若手じゃなくなってベテランになってくるじゃないですか。
はいはい、
ベテランが見る世界と若手の見る世界で違うじゃないですか。
うん、
だから今だからこそもう包み隠さず一旦ここでぶちまけておこうかなって思ってるんですよ。
うんうんうんうん
うん。っていうのが今ニューヨークファッションウィーク中なんですけど、
はい、
多分ファッションをちゃんと現実的にやってない人ってファッションショーをやってるデザイナーのこと超リッチだと思ってません？多分。
もう一回言って、最初からもう一回言って。
ファッションショーを
やってない
デザイナーの人のことを、
はいはいはい、
リッチだと思ってない？
あ、一般の人がね、
世間は。そうそうそう、
ああうん、思ってると思うよ。
絶対思っちゃうと思うじゃん。なんかさ、
思ってる
なんか華やかなモデルさんをまず雇って、
はいはいはい、
大人数のメイクさんが入って、
うん、
お化粧をしてヘアもやって、はい、まあ言ったらさ、大きいさ披露宴みたいな感じじゃん、わかる、
はいはいはい、
結婚式の披露宴ってさ、各自がメイクアップして、各自が病院行ってからセットアップして、ドレスを購入して来て、うん、さらに綺麗なモデルさんまで雇ってとか言ってさ、うん、披露宴ってさ何百万とかかかるじゃん、
はいはいはい、
そんなレベルじゃないことを毎回毎回何回もやりゆき、うん、すごいこの服を発表することによってお金を稼ぎがあるなって思っちゃうと思うんだね。
なるほど、もう花のある夢のあるあれだ、仕事だと思ってるってことね。
そうだから、うん、ランウェイショーをすることによってお金がすごいできる気、うん、ランウェイショーをしようって思っちゃう人多いと思うって。
多いと思うね。
多いと思うじゃん、うん、だからもうそんなことないですよっていう現実ここでぶちまけておこうかなと思って。
なるほど、あ、いいじゃないですか。 それは
そうそう、若手のファッションデザイナーの見ている現実の世界って、
うん、
そもそもですよ、
はい、
大きいブランドじゃない限りモデルキャスティングするじゃないですか、
うん、
今ニューヨークで一番流行ってるのが、うん、ストリートキャスティングベースなんですけど、
はいはいはい、
それをなぜそうするかっていったら個性が引き出せるっていうのも、まあ、トレンド的にいいのと同時に、
うん、
全部フリーなんでね。
そうだね、エージェントがないからね。
そう、ただで歩いてもらう、
はい、
っていうのがもう最近すっごい流行ってるんですよ。
なるほど、
う
ん、
そうで、名前が大きくなってちょっとずつ大きくなってから、例えば Vogue に乗るよとか、ラーメン写真が、
うんうんうん
うん、そういう、まあ言ったら名声をちょっと手に入れたくて無料でもいいからやらせてくれっていうモデルさんもいっぱいいるんですよ。
はいはい、
でまずそうなる、
うん、
でメイクさん、ヘアさんたちも大体フリーなんですよ。
はいはい、
そう、そのスポンサーに入ることに意味を見出すとか、うん、経験したいとか、
あとまあクレジットね、ま
あ、そうそうそう、とか友達、友情関係だとか、
うん、
っていうことでやるんですよ。で、はい、僕が知る限り同年代のファッションデザイナーでやってる人たちで、 ファッションショーに関わる人にちゃんとしたお仕事としてお金を渡してやってる人なんていないですよ。
なるほど。
マジでほら同年代でやる人で、うん、もうねちょっと上の世代にいてもおらんよ。
そうね、
うん、協力していただいてやってる。でこれに対して僕は何が言いたいかって言ったら、
うん、
それが現実であって僕も若手としてそうなんですよ、
うん、
やっぱそういうのってやっぱり周りにはさ分からないじゃん。
はいはい。
だからなんか夢があっていいよねって思うけど、たまにね僕そのなんていうかこう偽りの華やかさみたいなとこあるじゃん。
うん。
でなんかけんなりするときあるわってね。
はあ、というのは
なんかそのラウンドでかっこいいわーってなった後にやっぱりそれでこう言ったら、うん、時間だったりとか自分の能力を使ってなんかをやるんだけど、言ったらさなんか起きるかもって夢を見ながらやるわけじゃん、うん、言ったらボランティアの集まりやさ、
はいはいはい、
それで花咲かんった時って結構さ傷つけられるというかさ、
うん、
なんかこう絶望とまでいかんけどさなんかこうちょっと落ち込むじゃん、
はい、
仕事なら仕事で割り切るじゃん、
うん
まあ、仕事で行きましたって感じやけど、夢をみんなの夢を募って夢をかけてみんなでやるって感じだから、だからなんか文化祭とか見た感じながらね若手のショーって、
はい、
はい、だからそういう夢を見続けた後に結果が出かった時にすごいなんていうかこうさ失望する人多いがってな、
うんうん、
でそれを見るのがたまにちょっと辛くなる時があるっていう。
なるほどね。
チクいきます？
そのげんなりするっていうのはサポートした人が、
うん、そうそうそうそうそうそう、
ああ、ああ、まあ僕の身の回りでそういうあれがあんまりないからね、もう僕はそのリアルって感じではない。
そうか、なんかねニューヨークってそういうのがねできる場所があってね、すごいみんなサバイバーやきさ、
うんうんうん、
サバイバーは夢を持って手を取り合ってやっていくっていうので、だからそういう面で僕もすごい、ね、いい場所やなって思うし、夢も希望もかきまっていいなって思うけど、うん、それと同時に一方ちょっとなんか間違うと、うん、いろんなものを吸い取られてきた。
なるほど。
そうで、なんかそのは、ね、そういう現実の中で、だから僕これをポイントにもっと言いたいところで言ったら、
うん、
それをもうちゃんと仕事としてみんなにウィンウィンでやれよプランってやっぱすごい、
うんうん、
本当にすごい。なんかちゃんとしたプロダクトで戦略があって、
なるほど、ね、
ショーを一応あのビジネスの戦略の一部としてできる流れが持っちゅうとすごいよ。
まあでも本来それだからね、
うんうんうん、うん、ん
本来そういった
もんだから、うん、それをちょっと真似ながらちょっとなんかこう、うん、おままごとファッションショーをしゆうブランドって結構
うん、
しんどいよね。
しんどい。まあでもそれだったらさ、やっぱニューヨークより東コレの方が強いんじゃないですか。東京コレクション、
東コレだって僕何も知らないです
よ。ああ、なるほど。
何のあれもない。なんかどのブランドとかも知らんし、
ああ
結構本当に何も知らん。
そうね。
どうです、東コレ。
いや、わかんないですよ。僕も全然知識がないからわかんないけど、でも、うん、今簡単に出られるんだよね、割とみんな。
ノリで、
うん、でもなんか近年いろいろ記事にされてますけどね、ファッションショーをやる意味があるかとかさ、トーコレの質が低いとかさ、あと、うん、そうだね、なんかもう目も当てられないようなショーがたくさんあるみたいな、そういったこう、うん、記事は読んだりすることはあるけどね。
いやもうね、そのファッションショーはすごい楽しい気がする。なんかさ、僕そのファッションショーオーガナイズとかするんですよ、うん、仕事で、うん、あのバックステージとかスタイリングとか今回も入るんですけど、
うん、
情熱がある人がやるのはいいんだって。で俺も情熱持って一緒になってやりたいなって思うけど、
うん、
なんかね、一、
うん、
回やったからには引けんって言ってやる人いっぱいおるかね、
はい、
意味わかる。ファッションショーってそんなもんじゃん、
うん、
超やりたくてやる人が一回出てしまったから、この次やめたらなんかバッシングされるというかさ、うん、期待裏切ってしまうけどやり続けなってところあるじゃん、
うんうん、
そういう責任感だけでやるチームとかってもうなんかもう分かる、お金も作れてないし、なんかこう超やりたくてやるわけじゃなくてやらないかやらないやばいなって思いながらやるさ、なんかムードがあるじゃん、
うん、
そういう、なんかそう思った時にファッションって本当に美しいけど、その分本当に毒があるよねって感じるんですよ。
なんか基本的にでもファッションショーとかファッションさコレクションって結構エゴじゃないですか。
エゴエゴ、
うん、エゴが多いよね。なんか先日あるすごい最近日本で有名な、うん、若手のブランドが、某ブランドがあるのね、
うん、
でそこが最近2回目かなパリコレをしたって言って、
うん、
言ってて、そこの MD さんとちょっと飲んだんだけど、
うん、
でどうなん、まあ、僕からどうなんですかパリ行ってって言って、まあ、だからやっぱ数字的な意味ではもう全然当てにできないっていうか、その何赤字じゃないけど、その数字がこれで伸びるかって言ったらそういうわけじゃないみたいなって言って、うん、僕がじゃあ、じゃあなんでパリこれ出るんですかねってそういうのってって聞いたら、まあ、やっぱりエゴ、完全なるエゴ、うん、まあ、僕から見たらそこって十分ねビジネス寄りのブランドなんですよパリこれ出てる、それでもやっぱりエゴっていうぐらいだから、
まあ、やっぱそうやろ、
本当そういうことだなとは思うね。
ね、誰かのためにパリコレなんか出んよね。
出ない、でもまあそれこそさ、やる意味あるブランドはそれでもたくさんあるよね。それこそ日本だと幼児とかさ、うん、まあ幼児も今わかんないけど、うん、まあギャルソン、うん、コムデギャルソンとかさ、
うん、
ああいうのってまあ逆にまあファッションショーありきなブランドの気もするしね。
まあね、みんな楽しみしちゅう、うん、
そうそうそうそう、やっぱそこで数字が逆に上がるっていうところもあるんですよね。
そういう風に慣れちゅうブランドってやっぱすごいよね。
すごい、
やっぱさ駆け抜けてきた時代が違うよね。
まあ、まあそれもそうだし、
だで違うよ、大体さプレタポルタのショーができましたってなったさ、そういう新しい波に乗ったっていうのがすごくない、まあね、相当リスキーだったと思うがって、
うん、
分かる。今ってさ、もうその土台があるところに何とかしてみんなが這い上がろうとしてるだけじゃん、
うん、
分かる。もうそこの時点でもうテンション違うじゃん、
うん、
真似事しゅうのは見た目的に真似ちゅうかもしれんけど本質が違うじゃん。
そうね、
うん、
まあ憧れで、
そういう現実はあるよね本当に。だからなんか本当に思うもん、なんかちっちゃいさ謎のブランドを立ち上げましたって展示会とかしゅうブランドがあってさ、
うん、
生産の流れがないブランドとかよくあるじゃん。
いっぱいあるね、服作れないけど、
そうそう、とりあえず展示会してさ量産とかできるパイプがあるわけでもないけど、とりあえずなんか表面的なままごとしてたじゃんそれって、
うんうんうん、
なんか服をこうラックにかけて展示会ですって言ったら展示会じゃん一応、
はい、
でも本当にやりゆうブランドの展示会ってそういう話じゃないじゃん。
そうね、う
ん、ちゃんと見てもらうべきバイヤーさんとかそういう人に来てもらって、うん、それを買い付けしてもらってその量産に流してっていう、そういう動きを作るための入り口が展示会であって、うん、
はいはい、
店って展示会開いて終わるわけじゃないじゃん、
うんうん、
だからそういうとこもさ、ファッションは自由やきこそさ、なんかいろんなさ表層だけでやりゆうとこも多いな理由よねっていうさ。
そうね、だから最初ジェダイコニーさんが言ったように、そのまあ一般のみんなはああいうファッションショーとか出てるブランドとかを見るとすごいこう華やかでお金たくさん生んでるって思うけど、実際そうではないっていう話にこう戻すのならば、本当にファッションショーしてるけど売り上げとかほぼないみたいなそのところなの、ザラだからマジで。
その方が多いよ、
多い。まあそれこそさ、まあ、前回、あ、前々回ちょっと話をさせていただいて、東京コレクションがすごいバーって出て華やかっていうふうに記事に書かれてた、まあ、僕らの後輩のね、デザイナーさんのブランドなんて、それこそそこの記事にね、負債が2500万あるとか、
怖い。
ね、書いてあったりとかして
、ね、そりゃそうよ。
そんな影も見せず笑顔で、ね、芸能人と写真を撮ってるのインスタにアップして、フォロワーみたいな形でやってるわけじゃないですか。
確かにそうやね、
うん、
現実っていうか、まあファッションショーとかするんだけど、ただ単にお金かかるね、シンプルにね。
そうね、
うん、ボランティアうちら募ったとしてもお金いるもんはいいしね。
そうね、だから
マイナスでしかないよね。
うん、どうなんだろうね、やっぱ僕なんかやってて思うのが、なんか本物しかやっぱり生きていけないっていうか、本当この業界、うん、まあ、どの業態もそうだと思うんだけど、本物しかやれないなって本当に思うんだけど、なんか2種類かなっていうのがあって、そういうので成功できるのは、 本当に心の底からものづくり好きな人、まずね、
うん、
でそのファッションにおいてのやることが明確、自分はこれがすごい好きで、
あ、うん、
もうこういうジャンルっていうところも明確、例えばもう古着がバカ好きで、でも古着チックなもう製品を作るとかさ、
そういう
なんか自分のやりたいことがぶれないでものづくりが大好き、もうそれを作って生きられたら幸せみたいな、
うんうんうん、
ある意味本物じゃんそれって、
オタクね、オタク、
オタク本物のタイプと、うん、めちゃめちゃビジネスで割り切ってる人、
うん、
そうファッション、うん、っていう2つぐらいしかなんかやっぱり生き残れないというか、
あ、そうよね、
やりきれない気がしてて、まあ、それ2つともどこに直結するかって言ったら、ものづくりの強さというか、あの真剣さに多分両方ともつながるんですよ。そのビジネスとして割り切ってる人も別にものづくり冷めてるわけじゃなくて、ビジネスとしてやる、でものづくりもビジネスとして最高のものを作らなきゃいけないっていう割り方、割り切り方ができるから、ある意味本物なんだよねそれは。それでそのどちらでもない一番ファッションをやってる人で多い、そのファッションの名声とか、ああいうきらびやかなマルジェラみたいになりたいとか、そういう、うん、なんかああいう一番多いこうなんていうの、名声かな、まあ簡単に言っちゃうと、
うん、
っていうところの気持ちで服を作ってる人はやっぱり続かないよね、いろんなビジネス的な意味でもけど、
続かんよ、
成長できない。
僕そのさ、やっぱ学生も強いなってさ、あの今ね日本から学生の団体が来ちゃって、
うん、
あの来週ちょっとまたレクチャーするんですけど、
はい、
なんかその夢とかでさ、日本で勉強してます、うん、将来の夢はなんか、うん、バレンシアガのデザイナーになりたいですとか言うわけ、
はいはいはい、
でそのクリエイティブダイレクターになりたいと、
はい、
で、まあ、夢は夢じゃん。
うん。
だけどもうさ、日本からその時点でこう、まあ今旅行としてニューヨークに出てきて一歩を踏み出してるけどさ、
うん、
なんか現実学びいう世界がさ、一応ジャンル長いけどさ、ファッションっていう、
うん、
リアリティをやっぱさ知らなすぎるよね、ファッションの学生って。
そうね。
だってさ、ファッション業界ですってさ、学ぶことってさ、全然現実とかけ離れてない。
そうね、かけ離れて
る。ね、かといってこれをやったら成功しますよっていうこともないじゃん。資格とかそういう問題でもないし。
うん、
だからなんか、こうなんかもやっとしていく魅力的ではあるけど、
うん、
なんかこう、今のファッション業界って何に夢があるんだろうってこう、僕は日に日に考えるんですけど、
うん、
そのなんか、嘘に嘘を重ねた、なんか偽りに偽りを重ねたところが美しいとか、なんか評価されてしまっちゅう部分が結構あるし、まあ、
一般のところ
ですね、うん、そうだからその次に何が起こるんだろうって僕はすごい冷静で見た時に、多分一気に本物だけが残る現状が来ると思って、
来るよ、うん、
ね、そうなった時に次の若手の世代に僕が言いたいことは、手に、うん、あの技術をつけとけって思う俺は。
うん、手に職、うん、
うん、わかる。なんかこう薄っぺらい戦略とかだけじゃなくて、やっぱり本物のクラフトマンシップみたいなところで絶対もっと帰ってくるき、次の世代は絶対俺そこやと思ったね。
うん、
今中あのさ、パリでさ、クチュリエがおるじゃん、クチュリエ作る人ってら、はい、あれがあれの技術が絶滅してしまうってことで、
あ、まあ今国を挙げてね、増やそうとしてるよね。
そうもうそういう話になってくるんですよ。やっぱり若手がやっぱりその技術を持ってないさ、なんかわかる、ちょろまかした若者がさ、ファッションをちょっと泳がしすぎっちゅうきさ、
うん、
次はやっぱり本当のスキルでガチガチに固めた人たちっていうものがもう一回認められてくるし、うん、次の世代にも痛いよ。なんかこうちょろまかした薄っぺらい展示会とかそういうのはもうどうでもいいんで、
はい、
真骨頂の一点物のジャケットとか集中した方が多分成功できるんじゃないかなって思う俺は。
まあ、あのまあビジネス的にも正直言ってそれが一番理にかなってるしね今、マジで、うん、マジで、
うんうん、だってね、僕その仕事先でですよ、
はい、
あのインターンのことよくやるんですよ、
うん、
作業でね、これ任そうかなと思ってお願いするじゃないですか、
はい、
大体の子が縫えないんですよね全然。
そっか、まあそっちは特にそうだしな、
うん、縫えない、ストレートのステッチお願いしただけなのに縫えてないよってごめんなさい、
うん、
そうだったらね、もうね、あのちょっとあのシールの貼り替えとかお願いしていいとかって話になってくるよね。
うん、そうね、
うん、なんかで日本の子たちに言いたいよ、君たちは技術をがっつり学んでるから、あとはもうコミュニケーションを次学ぼうかって感じよね本当にそれ日本のね生徒に会うじゃん、
うん、
昨日たまたま鉢合わせしたんですよ、そのトークする学生たちと、
はい、
そのレクチャー前に、
うん、
たまたま道端でニューヨークでばったり会って、
うん、
だからねもうねみんな多分緊張するぐらいと思うがけど、うん、目をまず見よね。
そっか、まあ
そう、人の目が見れん、
うん、
でなんか興味があるって背中でめっちゃ肩つきるのめっちゃ感じるのに、夢とかなんかあるのって聞いても、あ、いや特にないですって絶対言ってくる。
なるほど、
そう、もう特にないって言われても気づきせんよね、あ、そう長いやって感じや、
うん、
その一歩で無茶でも、あの、いやちょっとあの世界一のデザイナーになりたいんですとかさ、わけわからんこと言ってくれた方がさ、コミュニケーションとしては成り立つじゃん。
そうね、うん、
そう、なんかね、もう日本の皆様もそのなんか変ななんか謙虚な姿勢とか、そういうのはあの評価されるべきとこなんだけど、表現者であるデザイナーとしてはちょっともったいないよね。
まあでも学生でしょその人。
学生よ。
でもだからなんかこれからでいいんじゃない
。うん。なんかもっとなんかこっちのね。
うん。
こっちの人の元気とズバズバ言う感じと日本人のそのテクニックと謙虚な部分がすごい混じったらすごいすごいいいんじゃないでしょうかってすごい思うよね。
まあそれはいいでしょう。
ね、ミックスされたら、うん、俺だってこっちの学生の子にさ初めましてで会うじゃん、
うん
うん、初めましてで会ってさ、いきなりさ超初対面でクソ学生ね、うん、向こうは、うん、そしたらさわーって会われて、あのさみたいな、なんかすごい、うん、あのさ、あの私もインターナショナルでこっち来たんだけどみたいな、
うん、
あのどういう風にしてあのまずそのポジションになっていくらぐらい稼いでるかちょっと一回教えてもらっていいですかって言われて、
はいはい、
初対面、
うん、
私もそういう風になりたいからって、
うん、
言われて、そんな元気日本人なくない、
すごいね、
すごいよね。しかもそれに多分日本語やったら俺多分すごい嫌悪感抱いちゅうかが、
うん、いやでもなんか必要な話だと思うけどね、
うん、でもさぶっちゃけそれってさ彼女が聞いたことって本当に必要なことじゃん、
うん、
インターナショナルとして学校が終わる身としてどういう風に今仕事をしてどういう風に今自分の活動をしてどういう風に生活してるかズバリ教えてみたいな、
うん、
そういうぐらいの元気はやっぱりさ生き延びていくには必要な時あるよね。
そうね、
うん、で俺その子のことうわガツガツくるなと思うんだけど、やっぱその子自分で言うだけあって、あの自分でズバズバ言うだけあってやることしっかりやるってさ、
うん、なるほどね、うん、
そうそうそう、なんかね行動とその発言がミックスちょっと可愛がられるよね。その子なんでかんだすごい可愛がられるし、俺もスパッと教えたよ、
あっさ、
うん、なんかだあのファッション業界っていうのは、うん、あの皆様が見るほど華やかでもなければ、
うん、
お金を作ってるわけではないですよ、この下の方は、ね、うん、上の方はすごいよ、もちろんそれは、
はいはい、
そう、ただなんかね、あの今この60回を記念する上でこれからを駆け抜ける、ね、デザイナーの私たちとしては一旦セーブポイントとして現状を報告したかったっていう話ですよ、うん、
なるほど、
そう、だから今回はガザと、
はい、
貧困について喋りましたね。
貧困、うんうん、はい、
はい、という話
で、ということで、はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございました。でもみんな頑張ろうね。
そうよ、
頑張ろう。
ああ、まあそれを踏まえて好きな人はね、
なんで
好きな人は本物になる場所だと、 はい、
そうそう、
ということで
いつ急にメールが来るかも分からないみんな気をつけてね。
はい、ということで、はい、いつもの締めていただきましょう。
はい、行きましょう。
はい、ジェダイ小西の占いお願いします。
はい、いきます。
はい、
今週の1位は、
うん、
カニザ。ラッキーアイテムはセロハンテープです。それでは皆様良い1週間を。